皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線科にあるアマチュア無線の番組です。今日はね、特集はね、アンテナをどうしてますかってね、アンテナどうしてるということでね、お話し進めたいと思います。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
というわけで今日のお相手は JR3QFB39 と、
はい、11番の ITH リオと、
はい、J1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
このところコンディションが良くないという話ですよね。
はい、そうですね。ダメですね。ダメですね。サンスポットゼロの日がありますからね。うん、
今のサイクル24になるんですか。
なんかそうらしいですね。
う
ん、
そうですね、
はい。うん。サイクルというか盛り上がりがないまま
、そう。
格好していて2020年頃に最低になると、
うん。そういうふうな話がありますね、うん。はい。
これからどんどん下がっていきますよね。
うん、そうですよね。まあ、だからそういう意味ではあまりハイバンドを狙わずにローバンドを攻めた方がいいんでしょうかね。はい、
そうですね。
そうでしょうね。うん。うん、
ローバンドと言いますとね、やっぱりアンテナ工夫しないとね、なかなか難しいということがありますよね。
でっかいアンテナね。
うん、やっぱり ね、波長が短く、長いということは、やっぱり、基本的には、ね、長さが長いんで、大変ですよね、
はい。はい。
ということでね、今日はね、アンテナの話ということでね、特にアンテナはどうしてるということでね、お送りしたいと思います、はい。それではね、最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では1山と2山の国家試験を目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。1山2山を目指している方、 QCQ 企画の通信教育講座で学習しませんか？詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。目指せ上級ハム。
はい、ということで、今週の特集、まず前半ということでね、はい、今日はアンテナの話ということでね、それぞれ皆さんのアンテナについてね、お伺いしたいと思いますね。
はい。
ということでね、まあ今のアンテナとね、だからまあ、どのくらい、まあ、ぶっちゃけた人は誰がお金かかるかってやっぱり結構気になるん
ですよね。
はい。うん。うん、からあと、次にやっぱり使用の期間ですね。やっぱり作ってね、1年でしか使えんじゃ困るんで。
そうですね。
そうですね、はい。どのくらい使えそうなんかなという感じ。うん、それから、まあ使ってて、その感じですね。それよかった、あれよかったとか。まあ、いろんなことあると思うんですよね。
そうですね。うん。
だから、まあ、立てるときにね、やっぱり苦労する、ということ。うん、ね。やっぱり一番手間取るのは、やっぱり調整でしょうかね。
はい。
うん、そうですね。うん、相当の楽なアンテナがいいですね。
はい。はい。はい、まあ、そんな観点でね、話してみたいと思いますね。はい、それから、今日のね、後半ではね、これから使ってみたアンテナとかね、気になるアンテナについてね、知る話していきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。はい。はい、ということでね、でもアンテナということなんですけれども、まずそれぞれ皆さん、まあ、せっかく3人集まってますから、
はい、
それぞれのアンテナどんなんかちょっとご紹介していただいて、はい、まあ先ほどのね、苦労話とかね、そういうの話してみないなと思います。
は
い、
そうですね。
まずディレクターからいきますか。
あ、ディレクターですね。はい、ディレクターはね、簡単なワイヤーアンテナなんですけど、
う
ん
う
ん、T2FD ってありますよね。
はいはいはい、はい。
ダイポールをこう折り返して、うん、片方を900オームで集端して、うん、片方に球体値のバナーを入れて使うという、うん、まあ、受信用なんかでいいアンテナなんですけど、これをね、ちょっとグイーッと伸ばして三角形になってるんですね、うん、今。
ああ。
なるほど。
ループ型になってまして、うん、T2FD にすればマルチバンドに使えるぞと。
うん、そうですね。ちょっと SWR を気にしなければマルチバンド使えるかなという感じですね。
そうそうそう。そういうのを目論んでですね、うん、上げました。うん、で、もう5、6年経つんですけど、うん、
はい、
上げた当初はね、21、28、14、それから、そこ、10メガ。これがね、全然調整しないでそのまま使いました。
ああ、いいですね。
SWR はもうスパーンと落ちてる
感じ。2ぐらい。1.5 から2ぐらいの
間。ああ、まあ、可能な範囲ですよね。
うん。
そうですね。
そうそうそう。それで結構 ね、飛んでまして、10メガなんかもよく飛んでましたし、28メガもね、アメリカとか、うん、例の100年、100周年記念なんかでね、はいはいはい、アメリカといっぱい競争しましたけど。
そうですよね。
それで、やっぱり経年変化でね、相当やっぱりエレメントが伸びるみたいですね。
は
い、
なるほど、なるほど。
ワイヤーアンテナの場合は。
ああ、
一応ね、ステンレスを使ってたんですけど、
はい。
で、今はずれてきちゃってですね、うん、10メガは使えなくなっちゃって、14メガも使えなくなっちゃったんですよ。SW が上がりすぎ。
調整しないといけない。
そうなんです。で、使えるのはね、18と、 28なんですね。
なるほど。
うん。で、それも飛びもね、いまいちになってきたのでね、そろそろ調整がいるかな。5年ぐらいでやっぱり試したワイヤーアンテナはね、伸びますね、結構ね。
確かにね。
アンテナ自体が伸びるというのは私もあんまり気にしたことなかったんですけど、はい、よくあの、導入ケーブルとかね、経年変化当然、はい、あるんで、注意するんですけども、アンテナ本体がやっぱり伸びるんですか、
う
ん、
多分ね、多分そうなんです、ね、
波長変わってますからね、
明らかじゃないんですけど、うん、多分そう思います、うん、で、まあ、14と21は追加でね、今ダイポールを上げて、うん、こちらは切り込んでいけばピッチに調整できるので、うん、これ今使ってますね。
なるほど、ね、うん、
なるほど、ね、
だからまあオールバンドそれで、
ね、そうですね、
出てると、
うん、でまあお金はだからあんまりかかってないですよ、
うん、
シュータンとバランをちょっとアメリカから買ったので、うん、それで両方で1万5000ぐらいはしましたけど、
あ、割とお手軽なん
か、はあ、そうですね、だからトータル建設費なんか入れても2万から3万以下で収まってると思います、
うん、
なるほど、
うん、だから普通にこうグランドプレーン真ん中にありますよね、うん、あれの支柱にこう上がってますから、うん、比較的簡単ですね。
なるほど、いいですね、
はい、うん、
なるほど、はあ、まあ、次は私行きます。
はいはいはい。そうですね、
うん。私はね、まあ大体一般的なものばっかり使ってましてね。まず HF の方は、今は3エレの、トライバンダー使ってるんで、はいはい、まあまあ、一般的な。
はい。
な14、21、28のね、トライバンダーなん
ですね。はい。
それにあと、ダイポールの18と24のワークバンド入れてるという感じですね。
はい、
それからあと、まあ、下の方も出たいんで、斜めが 3.5 まで出るのに、いわゆるワイヤーですね。ワイヤーで、バランついてるやつが、製品であるんですよ。
はいはい。
で、そこからもう同軸引っ張れば、まあ、それなりに、アンテナチューナー、まあ、最近のね、無線機にチューナーついてるんで、
はいはいはい。
それであれば、まあまあ、そこそこ使えるなという。まあ、だから、7メガの JT なんかは、大体、そのワイヤーの方で出てますけどもね。そんな感じですね。
はいはい。
で、まあ、3L エア機になる前は、2L の HB9 使ってたんですよ。
HB9?いいですよね。
いいですね。
21オンリーなんですけどね、モノバンドなんで、うん。やっぱりモノバンドのアンテナっていいですね。やっぱり完璧に調整できますから。
はいはい。
ね、うん。
で、今のね、3L のマルチバンドも、まあ、もともと製品なんで、
はい、
書いてあった通り、組み立てたらね、3バンドともエストバレー落ちましたけど、やっぱりまあ、やっぱり、製品としてきっちりできてると。
そうですね。うん。
きっちりと組み立てればね、
はい、
できる。まあ、そんな感じですね。で、あと、UV に関しましては、GP が、5、6本上がってますけど。
ああ、ここ5、6本。
APRS やり、なんやかに、はい、ウェザーやり、なんやかに。
ああ、そういうことね。
はい、レピーターとかね、あるんでね。それの方が派手ですね、一番。
すごい。
はい、でもそう、まあ、費用的にはでも相当かかりますよね、それね。
うん。まあ、HB9 とか、まあ、大体カタログとかね、市販で見ていただいたら分かるように、うん、
はいはい、
まあ、そういうぐらいの値段ですね。だから、特殊なことはしてないんで、はい、ちょっと値段がかかったというのは、ルーフタワー。
ああ、ルーフタワー、
ね。2メーターのルーフタワー使ったんでね。それはまあ、ちょっとそれなりに。
結構しますね。
結構そうですね。うん。まあ、まだずっともう10年以上になるかな。
あ、そんなに使えるんですね。
うん。特に、まあ、アルミ以下なんで、
はい、
ちゃんと塗装もしてるんで、してる
というか。
やっぱり、きっちりしてますね。
うん、はいはい、
うん。まあ、表に立つもんなんでね、もともと。
そうですね。ね、うん、見えるもんですからね。
そうですね。う
ん、まあ、そんな感じですね。
トータル、
うん、
10万とか買っちゃいますよね。持っていきますよね。
アンテナだけでそのぐらいいける
ですよね。
サイレのトライバンダーとワークのダイポールなんでね。
ああ、そうですね。まあ、そういうぐらいの予算が。
まあ、そんな感じですね。はい。
かかっちゃうんですね。うん。
で、リオさんの方はいかがですか、はい、なんか今なんか新しいのを立ててると思いますか、
今ちょっと準備中なんですけど、はい、今原容器はヘックスビームで、
はいはい、
14メガから50メガまで6バンドですね、おわん型のヘックスビームを使ってまして、はいはい、まあ、それちょっと燃えたりなくなってきましてですね、来月にちょっとクランクアップタワーを建てようかなということで今やっておりまして、22メーターですね、マスト入れると25メーターぐらいのところにアンテナがつくかなと、うん、当面そこにヘックスをつけて飛ばしてみようかなと思ってますね。
相当飛びますね。
飛んでくれるといいんですけどね。で、まあ、コンディションが悪くなってきたんで、はい、そこで7メガのアンテナをちょっと考えてみようかなと。うん、
いいですね。
ちょっと試行錯誤。うん、7メガと10メガに出たいなと、う
ん。あ、ヘックスはあれ14メガ以上なんです
か？ 14 メガ以上なんで、下の方の7メガ、10メガが出られないんで、うん、今フルサイズのダイポールを上げてるんですが、うん、タワーの上から給電するなんかを考えようかなと。
なるほど。
いうふうに思ってます。はい。
クランクアップって相当、予算必要です
ね。予算、新品で買いますとね、なんだ工事費なんだかんだで、250から300万ぐらいかかるのかなという感じですね。輸送費とか、クレーン代とかいろいろかかりますしね。
あ、そうか、クレーンね、う
ん。はい、あと基礎工事、うん、セメント穴掘って、うん、埋めなきゃいかんので、うん、その費用も別にかかりますんでね、うん、まあ、相当かかるかなという感じですね。
それをやりたい方はそのぐらいを確保しないといけないということですね。
うん、そうですね、はい、近所にご迷惑かけないように出力出すんならそのぐらい考えた方がいいかなと。いう感じはありますね。
そうですか、ですね、
はい。
あ、そういえばあれですね、防護指針もありますんで、
高い方がいいんで。
10メーターだとね、10、はい、10メーターちょっとなんですよ。だから28でね、防護指針ギリギリなんです。500ワット出てるんですけどもね。
はい、
うん。まあ、キロワット出すと、
これは、もっと話さなきゃいけない
ですね。そうなんです
よ、ね。高い方が有利なんで、
そうですよ、
ね。そのことをやった方がいいと思いますね。
うん。なるほど。
なるほど、なるほど。
皆さんいろいろと、苦労するというところはありますね。
はい。はい
はい、
そうですね。
はい。ではね、後半ね、またね、使ってみたいと、金のアンテナについてね、語ってみたいと思います。はい。それではここで、QCQ 企画からの、新刊本のお知らせです。題名がですね、始めようアマチュア無線という本でございます。はい、免許取得から、ハロー CQ まで、完全ガイドしたアマチュア無線の入門書です。現代のアマチュア無線の紹介から免許の取得方法、そして免許を取得してからの使い方、楽しみ方を分かりやすく解説しています。すでにアマチュア無線を始めた方にも参考になる無線スタイルや、醍醐味を味わってもらえるように、現代流の視点で語られています。仲間との交信、デジタル通信、映像通信、アンテナ設置、コンテスト、カード収集、海外更新入門など幅広いアマチュア無線が分かりやすく、試せる解説書でもあります。編集はね、休止企画ということなんですけれども、はいはい、筆者の方々がね、これご存知の方結構いらっしゃると思うんですけど、
はいはい、
J1AKR 長谷部さん、JN1NVQ 藤原さん、 JF3DYA 加藤さん、 J1DRT、高岩さんから J1IAW、マイエさんですね。
はい、
J1SPY、足川さん。それとね、なんとなんと J1ITH、りょうさんが名前あるんですけども。
はい。はい、そのうち3章ばかり書かせていただきまして、はい、1章から10章まであるんですが、
はい、
そのアマチュア無線の紹介からですね、免許の取り方、それから、開局の仕方、はい、それから無線どんな機械でどんな曲を作ったらいいのかとかですね。
なるほどなるほど。
あとは国内外との更新をいかにするか、分類も挙げましてですね、はい、書いてます。あと QSL カード更新証とかですね、ログ、業務日誌の付け方、それから他の楽しみ方も含めてですね、総合的な案内書になってます。
はい、
ぜひ読みいただきたいと思います。
もう発売されてるんですか？
はい、9月1日発売でですね、はい、発売元が情報通信振興会というところから発売されてますね。すでにもう店頭に並んでると思いますし、はい、ネットで見ていただければ購入できると思います。
はい、ぜひぜひ、一回の手に取って、ね、見てみたい
と思います。はい、ぜひ、お読みいただきたいと思います。
おいくらでしたっけ？
はい、本体2000円プラス税金2160円ということになりますね。はい。はい、
なるほど。はい、ありがとうございます。
はい。
では次にね、第3級陸上特殊無線技師講習会のお知らせです。11月の13日日曜日、水戸市の茨城県職業人材育成センターで、第3級陸上特殊無線技師の講習会が開催されます。講習時間は、9時から19時30分ということで、後期4時間。無線工学2時間の講習を、はい、終了とからと終了した後、終了試験がありますということなんですよね。 はい、定員は40名です、定員なり次第締め切りますのでお早めにお申し込みください、申し込みはですね FM パルルンの方までねお願いいたします。はい、はい、ということで、九州からの知らせでした。
JK と TX 佐竹です。ハムフェア FB に楽しいです。ハムのラジオ。
はい、ということでね、はい、今日のアンテナについて、はい、アンテナどうしてるということでね、はい。
そうですね。
はい、後半はね、まあ、どんなアンテナがね、気になるかなということでね、話ちょっとしてみたいなと思うんですけどもね。はい、まずなんていうかな、コブウェブアンテナ、はい、いわゆるスクエアローってね、昔。
ありましたね。
はい。
はい。
はい、コブウェブアンテナということなんですけどもね、はい、これ日本語に訳したのは、蜘蛛の巣アンテナ
と
言うらしいですね、はい、はい。ダイポールをなんか四角、とか円形とかにポキポキポキと折り曲げるんですか、
ね、はいはいはい、はい、昔ね6メーターであったんですよね、
う
ん、
はいはいはい、
ありましたね、うん、6メーターと2メーターで売ってましたね、
はい、
それの HF 版もあるということ
ですね。それの HF 版でマルチバンドにしたものなんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
うん、
これ文献によると G3TXQ さんから、はい、M0 の PTZ さん、要するにイギリスの方々ですね、はい、この方々が制作してホームページで紹介されているということですね、
はい、作り方なんか出てます、はい、
そうですよね。からあと MFJ でアメリカのねメーカーさんとか販売店、はい、プライコアンドメーカーさんですけど、
はい、メーカーさん、
ね、MFJ の方でもね開発販売されているという話ですね。
そうですね、
うん、そうですね、隠しアンテナに便利みたいな感じですね、はい、
結構やっぱりあれですね、アパマンハムとかに割と、
はい
はい、人気ですね。
ただ、これ、インピダンスが10オーム程度にどうしてもなっということで、マッチングの調整がちょっと難しいかなという。
それはあります、
うん、
は
い。というところがあるみたいですね。で、
小さいのもあるし、なんといっても、フルサイズなんですね。
う
ん、
あ、そうか、そうか。
どこにもコイルが入らないので、はい、ね、コイルとかコンデンサーが入らないので、トラップみたいなのがないので、フルサイズでいけるというのが、非常にいいところですね。
は
い、
そうですね。
これは次にね、OCF アンテナという
か、はい。
はい、
これをそれがフェッドダイポールアンテナというらしいですよね。
はい、
普通ダイポールったらね、波長な、どういうかな、エレメントの真ん中をちょん切って。
あ、そうそうそう。
ね。はい、それに右と左が同じ長さなんですけど、これ、はい、ずらわざわざ中心ずらして、はい、バランも4対1のバランをつけるという。
はい、
で、そうするとなんかマルチバンドに使える。
そうそうなんですよ。
トラップなしでですね。
80メーター用の 3.5 メガ用のダイポールで、うん、80メーター、40メーター、うん、20メーター、15メーターってバーッといっぱい出られるんですね、うん、周波数、
うん。みたいですね。
はい、うん。
なかなか便利そうですね。
便利そうですね。
まあちょっと SLR が2前後なんで、うんうん、ちょっとはロスしますけど、ね、まあマルチバンドに使えるっていう便利なアンテナですね。は
い。アメリカで多いですよ。
そうです
ね。アメリカ多いですね。うん、はい。
まあ、なるべくSW 下げない方よりちょっと精神してよくないアンテナかな。
そう。で、きっちり共振はしないの、しない周波数もあるので、
うん、うん。
そういう意味ではちょっとこう、共振アンテナではない。
そうですね。うん、まあ、アンテナ集団を使うこと大前提ですね、これ。はい、
そうですね。
はい。
から、MLA アンテナ。
はい。
これ前、番組でもね、ご紹介させて、ハンフェアのね、特集の時に JG1UNE、小舟さんがね、熱く語っていただいて。
はいはい
はい。はい。これ、割と小型でね、まあ、要するに、丸いループアンテナなんですよね。
はい。
うん、磁気と、電波と磁場とうまいこと組み合わせて、
はい。
電波が出るという。
そうそうですね。ね、
うん、
ワンタンのでっかいコイルに、コンデンサーくっつけて、共振される、こう、共振回路と言ってましたね。
そうです
ね。はい。ね。うん。
まあ、共振どうしてもさせるんでね、
はい、
帯域がちょっと狭くなるという感じはあるんですけどもね。
うん、ま
あ、
使い方次第ですね、これね。うん。
それとあと、なんていうかね、電圧がかなりかかるんで、触ってはいけないという。
あ、そう。
はい、
気をつけない
と。まあ、普通のアンテナも触っちゃいけないですけど。
ですけどもね。
相当高いんですよね。
うん。
数キロボルト。
そうですね、
はい。あるんですよね。
なんかどうも我々の大好きな JT65 との相性は割といいという話で。
結局ね、周波数帯域狭くていいので、うんうん
そうですよね、うん。ピンポイントで調整すれば、
そうですよね。
十分使えるという感じですよね。
はい。
う
ん、まあそんな感じかな。
はい。
でも私の一押しはさっき言いましたけどね、やっぱり HB ない CB のフルサイズですね。
なるほど。
うん、あれ使った時はもうほんま、今の3エレのよりも良かったんちゃうかな。
ああ。
オンリーでしたけどもね。
かもしれないですね。
うん。うんうん、やっぱりなんといってもシングルバンドっていうのはいいんですね。
そうそうそう。
モノバンド
っていうのね。モノバンドがいいですね、やっぱりね。
そ、う、れ、ん、から、最近あんまりね、少なくなったですけど、スイスクワッドっていうのありますよね。
ありました。
スイスクワッドありましたね。
私、2メーターで使ってたことあります。
そうです。だいたい UV が多いですよね。
はい。
うん。
あれも、
ね、6メーターもでかいですからね。
でかいです。ループですからね、あれも、ね。
そうですよね。
ループアンテナ。
うん。
あと、まあ、そういうのが気になれたら、まあ、やっぱ、キュビカルクワッドとかね、もうでかい色がね、よくあれが。
ありましたね。
ありましたね。ループ系はね、私のアンテナもループ系なんですけど、うん、ノイズがぐっと抑えられるので、うん、ノイズに強いアンテナなんですよ。
線量が上がるんですよね。
はい、
ね、
ループになってるアンテナは非常にそういうところで利点があります。
そうですね。
はい。
アンテナ喋ってると切れないですね。
はい。ということでね。はい。ということでね。はい。皆さんもね、気になるアンテナございましたらね、ご意見とかね、実際こんなん使ったよとかね、ございましたらね、ぜひお便りいただきたいなと思いますね。
はい。
はい。
はい、菅原です。まあ、ニックネームは昔は羊と呼ばれてました。まあ、千葉にも住んでて、今は北海道の室蘭で元気に遊んでます。ハムのラジオ。
はい、ということで、
はい、
お便りのコーナー、
そうですね、
したいと思いますので、ね、はい、よろしくお願いいたします。まず最初のお便りです。JG3IH 榎本さんからいただきました、は
い、ありがとうございます。
きっともっとありがとうということでね、はい、お話しの時にね、はい、きっともっと創刊号のね、配布あったんですけどもね、
お送りいたしました。
お送りしましたということでね、はい、はい、課題字入らずに気楽に読める雑誌ですね、ということで、今後の展開が楽しみです。そう、アマチュア無線って難しく考えちゃ、難しく考えなくていいんだ、ということ で、ね、逆に考えると哲学的なのかも、ということでね、はい、いろいろと楽しみたいと思っています、ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次のお便りです。JR7LOS、鈴木さんからいただきました。はい、ありがと
うございます。
はい、ありがとうございます。ハメハお疲れ様でした。番組で楽しさが、メリット5で伝わってきました。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
行きたかったのですが、土曜日の天気を見て諦めてしまい、ハモのラジオブースに行くために、準備万端だったので残念ですということでね。初日のね、10時頃すごい雨降りましたからね。
あ、そうですね。はい、そうですね。土砂降ってたんだ。
はい。さて、かねてよりお騒がしている宮城県黒川郡富谷の市政移行記念運用が、先週9月17日にクラスト上に挙げられてパイルになり、ということなんですよね。全くコールサインが取れない状態になりました。
あららら。
こうなると強力な方は潰しちゃってしまって帰って不利ですということですね。
そうですね。
はい。一斉に呼び合った隙をついて呼んできてくれた曲の方が取りやすいですということですね。うんうん、私のコントロールが下手というのもありますが、今後エリア指定させてもらい、各エリア順番に5曲ずつ回すような運用してみたいと思いましたですね。
はい、有効ですね、これはね。
周波数は私が、鈴木さんですね。鈴木さんが、721SSB、はい、もう1曲、JL7RKY 曲が50と144。ということでね、はい。はい、21はコンディションいまいちなので、7メガ多かったです。
そうです
ね。はい。まあ、そんな感じですね。
はい。
ということでね、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
は
い、
次のお便りです。J3BUN と、太田さんからいただきました、
はい。
ありがとうございます。ご無沙汰しています。毎週配当するように頑張っております。ということでね。番組を作られるのも大変ですね。お察しします。ということで、ね。はい。さて、セプトですね。注目しま、した番組で、あらましについては、まあ、CQ社は去年の、
はい、
15年の4月号でね、報じていましたけれども、はいはい、細部については番組で知ることになりましたということで、はい、ありがとうございます。日米間の総合運用については、条約として扱われてたと記憶しています。ところが、最近、総合運用が許可されたインドネシア、ニュージーランドの時は、総合認証という文言に変化していました。うかつでしたということ
で。そうですね。
だから、この言葉って難しいですよね。
難しいですね。
はい。はい、セプトについては、一山だけに許可されているという、ぜひ二山までね、許可されるよう政府に頑張っていただきたいということで、ね、はい。はい。ということでね、ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、次のお便りです。
はい、
JS2AZ 森林さんからのお便りです、
はい、
いつも楽しく聞かせていただいてます。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、最近は週1回の配信には、配信では待ちきれず、予告編から今に向かって、ポッドキャストで順に聞いてます。ありがとうございます。
はい、
サンキューさんや吉原さんの経歴、グアムでの運用、FCC など、とても興味深く、毎回ワクワクしています。ありがとうございます。サンキューは、無線素人の方がきっかけだったんですね、ということで。はい。さて、私事ですが、5月末に開局しましたが、8月初めに同じエリア内で引っ越しとなりました。
はい。
アパマンは継続です。ということでね。
はい。
40メーターはいつもよりノイズベルレベルが7から8あり、困り果てています。
そうで
しょうね。おそらく太陽光発電の影響です。ということで。まあ、インバーターノイズはね、どうしてもこれ、出てくる可能性があるんで、
ね。ありますね。
難しいですね。うん、解決策を考えていたところ、たまたま5キロほど離れたところに、神さんの実家があり、 りアンテナタワー建ててもいいよと言ってくれたのでいいですね。リモート運用もつきました。リモートですね。ラグジューなどでもリモートですと聞くこともあり興味津々です。会社の昼休みにバンドワッチして CQ を出すこともできるかもしれませんね。
そうですね。
いいですね、はい。具体的なシステム構築ノウハウ、ツール類、実績など番組でぜひ特集してください。よろしくお願いします。
ということ
で
ね。はい。はい、
そうですね。一回ちょっとリモートも勉強しないといけない
です。そうです、
ね。私したことないんで。
はい。
ぜひ。はい。ぜひぜひ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次のお便りです。9J2HN。野田さんからいただきました。はい、ということでね、はい、ザンビアですね。
はい。
はい。ナインジェツエッチェンヌということでね。はい。皆様いつも楽しい放送ありがとうございます。それから、吉原ディレクター、先日は JT65 で、
ありがとうございます
。あ、はい。つながったんですね。
つながりました。はい。
はい。
JA の各局は周波数をずらして読んでいただける方が多く、更新中の相手が潰されないで、4分に1局のペースでできます。はい。ところが、ヨーロッパ相手だとそうはいきません。レポート交換が終わってなくても構いなしにオンフレで呼んでくるので結局休憩に時間かかってしまいます。これも国民性の違いでしょうか、はい、ということでね、はい、あります、ね、はい、ということでね、さて、昨日から CQ ワールドワイド RTTY で出ていました。サイクルの谷間でコンディションはいまいちでしたが、久しぶりに 10m で JA の信号を受信できましたということでね、来月の SSB と再来月の CW にも参加しますということでね、
はい、
ぜひぜひね、あの日本の皆さんね、ザンビアから出てきますのでね、はい、ぜひぜひウォッチですね、
はい、そうですね、
はい、昨年の CW では48時間のうちに21時間が停電ということでね、ベアフット運用となりましたということで、あのある程度の電圧が来て、で電気が来てたんかな、ベアフットではできたということなんで ね、うん、でね、なんとかアフリカ大陸4位に入りましたと。いや、すごいですね、
そうですね、おめでとうございます、
はい、しかし結構長時間頑張ったのに3位との差がとてつもなく大きく、設備や技量の他に地の利でもダメだなと感じましたけどね、はい、アフリカで上位に入る曲は、だいたい EA8、CT3、D4、割と来たんですね。
はい、はい。
といった大西洋の島々の曲が多いということで、はいはい、まあそうですね。
そうですね。
なんといっても彼らからは曲数の多いダブルとヨーロッパが近いということで、やっぱりこう、血のりです ね、 ですね、これは。
そうですね。
特にローバンドの周りで大差をつけられてしまいます。ここからは空前の時代全く聞こえない曲と急予想していますからね、ということでね。
はい。
やっぱりアフリカが大陸は大きいですよ。やっぱ大きいですよね。
そうですよね。
とはいえ、人と比べていても仕方がないので、30時間くらいは頑張って自己ベストを狙っていきますので、皆様聞こえておりましたらよろしくお願いします。
は
い、ということで、
はい、はい。ぜひとも。
はい。今年は停電しないでほしいなぁ、とんでもないですね。ということで、よろしくお願いいたします。はい。次のお便りです。JO1FHM、なるしまさんからいただきました。
ありがとうございます。
CW、QSO スクールアップ勉強会に参加してきました。ということですね。
はい。
皆様、こんばんは。いつもダウンロードして楽しく聞いております。
ありがとうございます。
JCC 2007番、JO1FHM、ポータブル2、なるしまと申します。ということでね。
はい。はい、
私は CW の初心者で、縦振れ電子圏で2メーター CW を細々と楽しんでいます。
いいですね。
はい。さて、先日9月の25日、名古屋市で開催された CWQSO スキルアップ勉強会。これに参加してきましたということですね。はい。すごいですね。はい。はじめは30文字1分間ですね。1分間30文字の受信練習があり、なんとか聞き取りになったので、やれやれと安心したところ、はい、試験を行いますということで、汗がタラタラということで、スピードアップして40文字、1分40文字ですね。
はい。
模擬 QSO を書き取り受信し、その内容について質問に答える形でしたということですね。
はい、はい。
その内容は電信略語を多用したとてもスマートな講師でした。講師の OM さんは、オーブンでのスマートな QSO を心がけてほしいと熱心に訴えられておられましたですね。
はい。
はい。私は和文の CW の丁寧な言葉遣いが好きなんですが、オーブンのスマートな講師もかっこよくと感じ、今後はオーブンも楽しみたいなと思います。
はい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。次のお便りです。
はい。
JP3NCJ、久保さんからいただきました。
ありがとうございます。
FCC 試験についてということでね。
はい。はい。
以前、一発でアマチュア無線、一山ですね。
はい。
一山に合格し、番組で紹介いただいた森林さんの会社の同僚です。
そうなんですね。
ああ、なるほど。
はい。はい。私の借口を見てアマチュア無線を始めたという森林さんのハムライフのきっかけを作ったものですということでね。はい。さて、前置きはこれくらいにして、FCC 試験を受験しようと考えておりますが、米国での現地住所が必要だと聞きました。サンキューさん、以前番組でも封書の転送サービスは会社を利用されたとおっしゃいましたが、具体的にどのサービスをご利用になったか教えていただけませんかということですね、
はい。はい。
最近ね、あんまりね、郵便物のね、転送してくれて、てるところ少なくなっちゃったんですよね。
テロ以降セキュリティが相当厳しくなってるんで、
そうですね。
はい。その件については細かいところは、 久保さんにお便り。
そうですね。
差し上げたんですよね。
はい。はい、と言いますので、またあのお便りの、そうですね。いただきたいと思います
。皆さんも、ね、もし質問があれば、個別に、
ね。そうですね。
お答えします。
はい、よろしくお願いします。はい。はい、久保さんね、あの、FCC をね、受けたいなということでおっしゃってましたんでね。はい。はい、ぜひぜひ、
ぜひ
頑張って。
頑張ってください。
ということですね。はい。
はい。
はい。ということで、次のお便りです。
はい。
JR7LOS、鈴木さんです。
はい。はい、
あの、先ほどまでお便りご紹介しましたですけどもね、最後にもう一つということで。
はい。
ハムのラジオを聞いている頃、私は部屋にハムログに、カメログを見ながら入力をしている頃だと思います。
あ、はい。
まあ、そのバンドで大体ハムログに入れてらっしゃるんですね。
はい。
かねてよりしつこいほど紹介していただいた、はい、宮城県黒川郡富谷町が町として最後の運用日なので、きっとヘロヘロになっていると思いますということで。
はい。
10月9日。はい。そうですね。ヘロヘロになってる。あの、先ほどのね、お便りでもご紹介しました。結構あの、パイロになるということで、
はい。大変ですよね。
大変ですよね。はい。これまでも、水戸市のみならず、茨城県の皆さんにも多数お会いいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。いよいよ、10月10日、月曜日ですね。はい。JCC ナンバー06016、
はい、
富谷市が誕生します。
はい。
はい。10月10日もね、お休みなのでね、富谷市から初めての JC サービスを行う予定です。
そうですか。
はい。だから、富谷市になる前となってからも、もう、
そうですね。
サービスされるということ
で、ね。はい、そうですね。
この日終われば、私たちの富谷移動運用も一山越えて落ち着きますが、一応年内と、雪で行けなくなるまでは、JC サービスを続けますということですね。
そうですか。
はい。また、内原さんと繋がるといいなと思います。
ありがとうございます。
サンキューさん、リオさんもたまには SSB で声を出してください。マイクがリグに繋がってない？なんてことありませんよね、という。
あ、それはないです、ね。
はい。それやってるんですけれどもね。はい。なんかあの、パソコンのキーボードばっかり触ってると。はい。はい。ありがとうございます。
プロの資格も QCQ。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、プロ資格の第2級、第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。仕事で必要としている方はもちろんのこと、アマチュアの方にも知識が広まりますのでおすすめです。陸上特殊無線技師の講習会は東京、神奈川、埼玉、千葉で毎月実施しています。詳しくはウェブで QCQ 企画で検索。プロの資格も QCQ。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、この番組はね、水戸の FM 波で聞く以外にもインターネット経由のサイマン放送でも聞いていただけます。サイマン放送をね、スマホで聞くときはリッスンラジオがおすすめです。Android、iPhone、どちらでもね、OK ですのでね、他の無料でね、ダウンロードできますので、ぜひぜひお聞きください。あの、サイバー放送ね、から、放送は聞き逃したな、ということはね、方はね、皆さん、ポッドキャストですね。
はい。
こちらの方でね、配信してますので、ハムのラジオのホームページ、それか、iTunes とか、そういう、ポッドキャストのアプリ、そちらの方が聞きますので、これは番組のお便りもありましたけどね、初回から全て入っておりますので、
はい。
聞いていただきましたら、ありがたいなと思います。
はい。はい、
からお便りなんですけども、メールの場合はhammer@hamsradio.net hammer@hamsradio.net こちらにお送りください。またハムのラジオのホームページの方からもね、投稿できるようになっております。ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1 の ITAG リオと、
はい、J1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、はい、さよ
なら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。So true.
しさにただ震えてた。動き出すことできなくて、持ってたはずの愛もいつか凍りついていた。あなたが教えてくれました。決して一人じゃないことを。こんな自分でも誰かを大切にできる。